こんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。
今日は朝原まちづくり交流センター所長の私二宮治が朝原郵便局局長の中本さんをインタビューしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず中本さん、自己紹介の方をお願いできますか。
はい、令和6年今年の1月より、朝原郵便局長に就任させていただきました中本博樹と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。中本さんはお若いように見えるんですが、年はおいくつでございますか。
年齢はですね、1990年生まれ、平成2年生まれですね、の1月13日で、誕生日がですね、で34になります。
若いですね。まず、朝原郵便局の局長ということだったと思うんですけど、もともとは、どちらの方でとか、その辺ちょっと教えてもらってもいいですかね。
あ、そうですね、もともとは令和4年の10月1日に同じ佐伯地域にある、郵和郵便局長として、勤務しておりましたが、今年の1月に転勤により朝原にやってまいりました。
あ、そうだったんですね。どうですか、まあ、郵和から朝原に行って、まあ、移動が伝えられた時に印象としては、朝原みたいな感じがありました。
そうですね、朝原も、まあ、私個人的には正直そこまで馴染みのある地域ではなかったんですけれども、同じ佐伯地域内ですし、皆様が非常にお優しい方だと聞いてまいりましたので、安心してですね、転勤自体はそこまで何ていうんですかね、その緊張してというか、安心してやってきましたね。
実際に郵和の郵便局と朝原の郵便局で仕事内容が大きく変わるわけではないんですかね。
仕事内容としてはですね、ほぼほぼ同じような感じなんですけれども、やはりですね、社員さんの人数とかも常勤の方の人数も違いますし、そのやっぱり朝原という地域とじゃお客さんの数がちょっと違うかなという印象ですよね。
そうだったんですね。郵和の郵便局がもともと郵和の郵便局っていうことだったんですけど、中本さん の出身というかですね、その辺のこともちょっとお伺いしたいなと思うんですが、もともとどちらの方で、ごちろんどちらの出身といいますか、その辺をちょっと教えてもらってもいいですかね。
はい、出身といたしましては、私自身は生まれも育ちも佐伯地域でですね、郵和幼稚園、郵和小学校、佐伯中学校を卒業いたしました。そうですね。で、現在もですね、佐伯地域、実家のある、長原地域に住んでおります。
あ、そうだったんですね。長原では、ご家族が はい、お子さんもおられたりするんだったんですかね。
そうですね、子供が3人おりまして、5人家族で住んでおります。
実際あの中本さんはあの子供の頃、まあ優和でどういった子供の頃の生活といいますか、どういったお子さんだったことも含めてですね、あのどんな遊びをしよったかもちょっと教えてもらってもいいですかね。
はい、そうですね、子供の頃は、まあそのまあ、周りに、まあ、最近と自然があふれておりましたので、春は、まあ、の親に連れられてタケノコを一緒に掘りに行って連れて行ってもらったりですね、またまあ、この時期ですと先日行ったんですけれども、まあ、田植えなんかを一緒に手伝ったり、まあ、泥の中に入ってやりながらですね、やっぱり子供の頃ってああいうのがちょっと楽しかったりするんですよね、まあ、夏になったら近所の川で泳げたりですね、で、はいはい、そうですね、まあ、春夏秋冬、秋になったら祖父に連れられてですね、松茸を取りに行かしてもらったりとか、そうですね、昔はまだよく取れたらしいんですけど、最近はあんまりね、ちょっと行くことができなくなってしまったんですけれども、また冬になったら雪がたくさん降ってましたので、雪遊びをしたりとか、ここからだったらメガヒラスキー場が近かったので、よく連れて行ってもらったりですね、まあ、そういった自然の中で育ったなというふうに思っております。
結構活発なお子さんだったんですかね。
まあそういうそのなんていうんですかね、イベントごとというか、まあ、家が、まあ、田んぼも畑もあったり、まあ、ちょうど近くに川もあったりとかですね、そういう環境にあったもので、まあ、外で、まあ、よく遊んでいたなという印象はあるんですけども、
やっぱり遊んでた、その目の前の久島川で遊んどったんですかね。
そうですね、久島川に近所のお友達と一緒にですね、泳ぎに行ったりとか、田んぼでサッカーしたりとか、そういう感じでしたね。
34歳、私はちなみに51ですけど、私が子供の頃と同じような店なんですかね。
まあ、ずっと外に出てるよ、ね、そんなになんていうんですかね、まあ、もちろん昔からテレビゲームみたいなこともよくしてたりしたんですけれども、まあ、やっぱりその、ね、ゲームは1日1時間みたいな話もありましたし、外に出ざるを得ないみたいな環境にはなってました。
実は朝原、私の、まあ、このラジオでもですね、よく話が出てたんですけど、はい、朝原はですね、やっぱり目の前に小瀬が流れていて、よく子供の頃ですね、川で遊んでいたというふうにですね、みんなよく話をしてるんですが、私の印象で久島川でもう皆さんが遊ぶみたいな印象がなかったんで、すごく新鮮だったんですが、やっぱり結構遊びよったんですね。
そうですね、まあ、たまたまうちのすぐ裏が、まあ、ちょっと山でその、ね、川がちょうどいいような川があってですね、まあ、その近所の子供たちは毎年まあ泳げるようになったらあそこで泳いだりしてましたね。
これはなんか多分ですね、朝原の人もそれで局長さんにそれだけでも好印象になるんじゃないかと、親近感が湧くんじゃないかと思いますよ。やっぱりすごく本当に朝原の人たちは川っていうのにすごくですね、こう思い入れがあるので、
そうなんですね、
その川というキーワードで住民さんをこうぐっと心を引き寄せたらいいんじゃないかと思います。
そうですね、ありがとうございます。まあ、これからね、だんだんだんだん暑くなっていきますし、まあ、毎日1日1回は川って言っていう話をしていこうかなと思います。
まあ、あまり言い過ぎないので
一人1回まで。
まあ、それで他にもですね、実際に中本さんが子供の頃しよったこととかですね、ちょっとお伺いしたいんですけど、なんか噂によると何か習い事をされていたということで。
はい、子供の頃、小学校低学年ぐらいから中3までですね、ピアノ教室に通わさせていただいておりまして、
はいはい
はい、はい、まあ、ピアノ弾いてたんですけど、まあ、でも最近は全然触ることもなくなってですね。
朝原はですね、もう昔からこういろいろな音楽に携わる人が多くて、本当に小学校が、亡くなる前はクラシックの音楽をされるようなクラブもあったりしたんですけど、
はい、
ビバンテオーケストラだったかなとは思うんですが、朝原でですね、本当に昔から音楽に関わる、もう子供たちもですね、何らかの楽 器に携わっとったんだと思うんですよ、
はい、
ピアノっていうことなんですけど、まあ、朝原に、はい、この交流センターにもですねピアノがありますんで、
はい、
その披露していただく機会があったらもしあれやったらお願いできたりするんですかね、まあ、
機会があればですね、まあ、ちょうどうちの娘もですねここ1年2年ぐらいですねピアノ教室に通っておりまして、まあ、あれだったら娘と一緒にですね出させていただけたらすごい親子でいい経験になるんじゃないかと思いますので
今の発言おいしいとこいただきましたね実はですね6月23日に、
はい、いや今月
朝原フェスタというものがあるんですが
来年にしましょう来
年じゃあ1年間の猶予を持たせますので
お願いします。
本当に朝原フェス、まあ、朝原フェスタですね朝原でいろいろとこう頑張っている人たちが、まあ、発表して、それをこう称え合おうという機会ですので、
はい、
ぜひですねその機会を利用して来年郵便局で出てもらっても構いませんので、ぜひお願いできたら
個人的にオファーがあればもし私どものようなものでもまあ、そのお手伝いというかですね一緒に盛り上げることができたら幸いですのでぜひお待ちしております。
ありがとうございます。ラジオの機会を使ってですね、まあ、今年はあれなので来年お願いしたいと思います。
はい、もう逃げれないですね
もちろん
残ってしまいましたね
これ切らずにですね流してもらえるようにお願いしておきます
まあちょっと嫁さんの決済がいるんでちょっとそこだけ確認を取らせていただけたら。
わかりましたそれとピアノの他にも何やら詩吟教室にも通われてるっていう話をちょっと聞いたんですが、
はいはい。まあ、この詩吟教室っていうのがですね、まあ、大人になってからというか、まあ、直近で会話していただいてたんですけれども、まあ、ちょっと今は通うことができていないんですけれども、私以前大滝に住んでおりまして、
はい、
その大滝に住んでいた頃にですね仕事で付き合いのあった方に誘っていただいて詩吟教室に通っておりました。またその教室に通われている皆様と一緒にですね、うん、地域の文化祭等のイベントに参加したりコンクールに出場したりしていました。
コンクールも出場しちゃったんですか。
そうですね。
実際どうだったですか。
コンクールはそうですね、コンクールって年代別で審査が行われておりまして、私が出場していた青年の部っていうのがあったんですけれども、まあ、何せ詩吟をされている青年方があまり数がいらっしゃらなくてですね、私たまたまポンポンと好成績というかですね、いいようにさせていただいて、まあ、県大会があって中国大会があって全国大会に1回だけ出場させていただいたこともあったりですね、まあ、すごく貴重な経験をさせていただきました。
それはまた貴重な情報を得たような気がするのですが
やりませんよあまり、まあ、本当に最近練習ができてなくてですね、その教室にも通わせていただくことができてなくてですね、申し訳ないところもあるんですけれども、まあ、またいつかですね落ち着いたらまた大竹の方に通わせていただけたらなという思いはあります。
あ、すごい。詩吟の全国大会に出られたっていうのはちょっと私もですね今もう本当に初めてお聞きしたので、
はい、
また本当に中本さんはいろいろと多彩な、まあ、いろいろと経験をされとるっていうのはとてもですね、皆さんもですね中本さんがどういった人なんだろうって言ったところが今の話でですねちょっとだいぶ伝わったんじゃないかなというふうには思います。それではですね実際に朝原の印象のことは少しお伺いはしたりしたんですけど実際に朝原に来てですね感じたこととか、
はい、
まあお仕事だけじゃなくてですね普通にこう過ごす中でですね感じたことなんかあればですねちょっと教えていただいてもよろしいですかね。
朝原の印象といたしまして、やっぱりその子どもの頃っていうのがあんまりこう朝原に来ることが なくてですね、まあ、この佐伯地域の中でも、まあ、奥の方というかより田舎の地域だなというそんな印象でした。で、まあ、中学生になってですね、まあ、初めてその朝原の、同級生の方たちと会ったりしてお話ししたりするんですけれども、まあ、田舎の地域ということで人数も、まあ、10人程度だったと思うんですけれども、で、まあ、学校からも、遠くてですね、皆さんバスで通っていたりしてですね、まあ、私もですね長原地域から、中学校まであの自転車通学でですね、まあ、そんなに近い方ではなかったんですけれども、まあ、より遠くというか、まあ、すごい大変だなというような印象でした。しかし、まあ、実際に朝原で働くようになってからですね、まあ、その地域の方々が、まあ、ここの交流センターさんとですね、交流会館さんを中心に、さまざまな活動、いろんな活動をされているなという印象で、すごく一体感があるなと思いました。私も朝原に来てですね、朝原ビジョンっていう冊子をいただいたりしたんですけれども、ああいう活動とかも、まあ、実際に桜賞なんかも取られたということで、お伺いしてるんですけれども、素晴らしい活動をされているなというように思っております。で、また郵便局に来ていただけるお客様からもですね、まあ、それぞれ自分はどんなことをしとるよとか地域活動のお話をしていただいたりですね、まあ、一人一人がこの地域のために何かしようっていうような意識を持っておられるような印象ですね。で、また皆様すごく優しい方ばかりなので、とてもいい地域だなと、朝原に、来させていただいてよかったなと思っております。
私がこう PR しようと思ったことを全て今言っていただいたので本当にね、朝原ビジョンどうですって言ったところも聞こうかなと思ってたんですが、朝原ビジョン、まあ、普通のね、ビジョンって言葉で書くのと違って、今回イラストで描いたんですけど、そのイラストの印象とかってどんな感じだったですかね。
まあ、本当にすごく柔らかい優しい感じのイラストでですね、本当に皆様お一人お一人楽しそうに描かれているなという印象でした。はい、
そうなんです。実際に携わった人の顔を描いた格好なので、はい、それに気づいていただくだけで本当にありがたいですね。それと本当に朝原の人たちがとても優しいといった、はい、ことを言っていただいてですね、もうそれだけでもう実際にほんまに朝原の人たちの心をぐっと掴みましたね
また掴んじゃいましたからそうありがとうございます。
このラジオではですね、いつも出演していただいた方に、はい、先ほどちょっとビジョンの話が出ましたけど、はい、ビジョンの、タイトルがテーマでですね、皆さんに問いかけの言葉があって、それが朝原、あなたは朝原で何したいなんですね、はい、でそのことをですね、いつもこのラジオで、出演した方にですね聞いているので、ここでちょっと投げかけをしてみたいと思います。はい、それで私の方から言いますので、はい、あなたは朝原で何したい。
まずは朝原をもっと知りたいっていうところですね。はい、まあ、今までちょっと朝原地域とはですね、ここに勤務するまではあまり馴染みがない地域でしたので、まあ、それこそ交流会館さんとかですね、朝原の施設を利用させていただいたりとか、イベントに参加させていただいたりということがあまりありませんでしたので、まあ、例えばその朝原で活動していらっしゃる梨園さん、梨狩りとかですね、いちご狩りだったり、まあ、朝原で採れたブドウなどの果物や、まあ、地域の方が育てた野菜を買わせていただいたりですね、郵便局で風景印っていうのがあるんですけれども、はいはいはい、その風景印にも描かれているんですけれども、朝原のこの歴史の名所というか、はいはい、岩船の水にも行ったことがありませんし、その水を飲んだこともないんですよね。やっぱりそういった場所に実際に訪れてですね、まあ、地域の歴史ですとか皆様が実際にどういった活動をされているのかっていうのを知りたいなと思っております。
そうですね、まあ、やっぱりまだ朝原で実際に勤務されてから1ヶ月ちょっとです かねしか経ってないので、まだまだこれからですね、朝原のことをいろいろ知っていただきたいなと思うんですが、先ほどちょっと気になりました、風景印っていうのは、スタンプみたいなことです？
そうですね、スタンプ、消し印って言わせていただいたら分かるかなと思うんですけれども、はがきとか切手にですねもう使いましたよっていうのをさせていただく、普通のその、まあ、その地域ごとで地域の風景を描いているその印鑑というかスタンプのようなものが。
それちょっと私実は知らなかったです。つまり朝原の郵便局でハガキなんかを投函したら、その岩船の水の消印が押されると考えていいんですかね？
ご希望の方にですね押させていただくようになっておりますので、風景印押してください、風景印押してほしいんですけどというお申し出のあったお客様にこの風景印を押させていただくようになっております。
そうなんですね。ちょっと私すみません、それを初めて知りました。それ皆さんにもちょっと知ってもらえたらいいなと思うんですけど、結構それ言われる方っておられたりするんですかね？
そうですね、その風景印を収集されていらっしゃる方なんかがいらっしゃるんですけれども、まあ、実際に来ていただいたりとかですね、封筒にはがきを入れてですね、ここに押してくださいって言ってで返信してくださいみたいな方も多数いらっしゃいます。
そうなんですね。とてもそれはいいことを聞きました。私たち NPO もこういろんな、まあ、書類を発送したりすることが多いので、はい、またそれもですね、機会があればですね、お願いしたいなというふうに思います。それと、先ほどちょっと出ましたけど、朝原のいちご狩りとか、はい、梨、ぶどう、まあ、ちょっと一応、まあ、栗なんかもあったりはするんで、はい、そういったところについてもですね、ぜひ、まあ、ご家族で来ていただけたらなとは思ったりしますね。
はい。
で、ちなみになんですが、先ほど言いました、6月21日から23日前の朝原フェスティバルはですね、はい、ちょっと、この先に、大野木ファームさんという、いちごをされてる、はい、作られてるところあるんですけど、はい、そちらの方でもですね、ちょっとしたイベントを、こう、考えて、ていただいていたりもするので、はい、そのこともですね、またお伝えしますんで、ご家族でご利用していただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひお伺いしたいなと思います。
ちょっとここで宣伝させてもらうと、その3日間でですね、はい、もう本当にいちごはもう最後こう。ね、時期的にも最後の最後なんですけど、はい、もぎ取りも箱に詰め放題で、まあ、1箱1,000円、結構大きい箱なので、それをですねちょっとご家族でもうちょっといただいたんですが、めちゃくちゃうまかったです。
あ、すごいですね。大野木ファームさんのいちごは交流会館で販売してるのを買わせていただいたことがあるんですけども、すごく美味しくてですね、まあ、子供がほとんど食べたんですけども、はい、まあ、私の子供たちもいちごが大好きなので、ぜひお伺いさせていただきたいと思います。
大量に食べれるチャンスです。
最後のチャンス
です。はいはい。じゃあまあ、これから朝原のことをですねいろいろと知っていただきたいと思うんですが、はい、本当に私たちもですね皆さんに朝原のいろんな魅力をですね伝えていきたいとも思ってますので、一緒に、まあ、朝原をこう見て感じていただいて、郵便局としてもですね、はい、朝原の魅力の方を皆さんに伝えていっていただきたいなと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね朝原郵便局の局長である中本博樹さんにインタビューしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝原未来探し、来月の放送は7月4日木曜日午前11時30分から、再放送は7月6日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。